さて今日のカフェテラスのお客様、川越出子さんです。ようこそお越しくださいました。こんにちは。まあ、今日はひまわりのお衣装ですね、
はい、
いいですね。お花はすごくお好きでいらっしゃるんですよね。
そうですね。
折に触れていろんな季節のお花を楽しんでいらっしゃるお話はスタジオでもお伺いしてますけども、はい、お散歩の時にその、ね、見つけられたお花があちらこちらにもまた広がってということも、ね、はい、伺いましたし、今日はあのフリーペーパーハニーのもちろんあの毎日が物語で書いてくださった病院の窓から、このお話も後半では伺っていきますが、前半はいつものように近況をちょっとお伺いしようと思って、はい、どんなニュースが今日はありますか。
ちょうど1ヶ月ぐらい前に、はい、高知に行きました。
あ、高知、
はい、はい、で牧野植物園、
あ、いいですね。
翌日はモネの庭、はい、
はい、
これはあのグリーンネットって、あ、はい、あの門垣さんよくご存知だと思うんですけど、はいはい、のあるスタッフの方から、うん、あのお話があって、
あ、お誘いがありましたか、
行きませんかって。
いいですね。
でも行く行くって飛びついた一人ではなかなか難しいですもんね。
そうですね。でポイントをついたツアーを考えてくださるのでね、
もうすごく嬉しくて、あのバスがウッディタウンから出るんですけども、はい、帰りもウッディタウンで降ろしてくれるんですよ。その間ずっと、はい、あの一つのバス貸し切りで、
わ、
全部で23人行ったんですね。
いいですね。ちょうどいい人数ですね、
うん、もう運転しなくていいのがとっても助かるんですよ。
バスから見る景色もまたね、乗用車と高さが違いますから、
う
ん、そうです。お天気はいかがでした。
お天気はね、あの1日目はあの曇りだったんです。だからちょうど良かったんです。
そうか、
ね、2日目は小雨が降った中を、あ、はい、あのモネの庭を、
また趣ありますね。
これもまた趣ありますよ。
そうですね。あのバスはどのぐらいの時間乗ってらしたんですか。
バスはどのぐらいだったの、朝7時半ぐらいに出て。
早いですね。
早いです。それで向こうが9時過ぎになったかな。ちょっと時間、
そうですか、うん、でも2時間足らずぐらいで、
いや、
あ、違う違う、ごめんなさい、9時ですから7時半、あ、7時半集合ですよね。
もうちょっとお昼前だったかもしれない、ちょっと忘れたんですけど、
はいはい、とにかく午前中にあちらに着いて、で
同じ運転手さんがずっと、あの面倒見てくださって、
そうですか、
で誰もあの何もなく、
体調壊されることもなく、迷子になることもなく、
ちょっと遅れた人がありますそれはいいとしてもうあのみんな元気で、
そうですか、
帰宅できました。
はい、じゃあ最初に言った牧野さんというのは、はい、例の朝の、
はい、
ね、爛漫のモデルになった方ですね。
門垣さんご覧になってます、
ね、ずっと見ております。楽しいですね。
楽しいですよ、
はい、
で私もね、あのあんまり連続テレビ小説っていうのは見ないんですけれど、今回初めて、あの、まあ、見始めて、で、あのそのこともあったんで植物園に行きたいなと思って、 あの人は本当に面白い人ですよね。
ものすごく植物がお好きなんです ね、うん、ね。
で、あの爛漫っていうタイトルですよね、
はい、そうそう
そうです、
はい、
で、あの最初は春爛漫じゃなかったですか。いつの間にか春が取れて爛漫だけになっちゃった
ような気がする。どうやったかな、いや記憶がないです。
例えば覚え違いかもしれないんですけど、あ、まあ爛漫って、あの門垣さんだったらどんなイメージがパッと湧いてきますか。
もう何かいっぱいって感じですよ。もう子供みたいですけど、
いっぱいで輝いてて、
そうですね、はい、
でね、私なんかそれにすごく引っかかったんですよ、爛漫という言葉に。で、あの、はい、調べてみたんですね、
はいはい、
そしたらあの人間にも爛漫って使いますでしょ。
あら、ごめんなさい、私がもう全然勉強、
ね、天真爛漫、
なるほど、あります、あります、そうだそうだ、
難しい字書いて、
本当ですね。
でそれをどういう、はい、まあ、大体わかるんですけど、言葉に表すとちょっとその天真爛漫っていうのはどういうことなんだろうと思って、ちょっとここに今書いてきたんですけども、はい、飾り気がなく、
はい、
心に思うまま、それが言動に現れている、そういう人のことを天真爛漫、
はあ、それから牧野太郎さんそのものね、
明るさと無邪気さの、
はい、
あら 現れる人、無邪気さと明るさ、
はい、
これは牧野さんの人格をタイトルにもしかしてふっと思ったんです。間違いかもしれないけど、ラーマンっていうのは花のことだけを表そうとしたんじゃなくて、その牧野さんの天真爛漫のランマンもその中に含めてるんじゃないかなって、なんか新発見したみたい で、でももしかしてそれはもともとそういうふうに考えられてて、あの脚本を書かれた長田さんって素晴らしいですね、もう最高ですね、あの人。だからランマンっていうタイトルも彼女がお付けになったのかどうか知らないけど、牧野さんの人柄もそこに入ってるんかなと思って、で、まあ、そういう牧野さんの楽しい、人格っていうんですかね、それも高知に行って、で植物園の中にその彼の書斎とかも作ってあるんですよ、でいっぱい書いたものとかもたくさんあったし、ちょっと五大山って言ったのかな、140メートルの小さい、高知城のすぐ近くにある山の上を開発してそこに植物園作ったんですけどね、でとにかく天使テレビに出てくる植物がいっぱいあるし見れるし、私はその書斎を見たかったんで、もういっぱい積み上げて、その中にうずくまってるのね。なんか高知の人ってそういう天真爛漫なところがあるのかなってちょっとよくわからないんですけど、そういう楽しみも向こうで楽しみまして、でもふっと思ったんですよね、その爛漫という言葉についてちょっとしつこいようですけれども、牧野さんはたくさん名前をつけましたよね、でみんな可愛いかって言ったらそうじゃないものもあるんですね、
お名前の中には、
っていうのは 2,3 年前ですけど、ブラジルに住んでるお友達と九州のお友達がうちに泊まりに来て、で2人はものすごく草花のことについて詳しくって大好きで、いろんなもの植えたりなんかなさってて、私はだいぶ遅れを取って入っ仲間に入ったんだけど、山にもまだ行ってませんでしたから、でその私たち3人で朝早く深田公園散歩したんですよね、そしたら小さな可愛い花、ツタ製なんですけども、小さな可愛い花のところでその二人が立ち止まって、これヘクソカズラよって言った
んです。
ヘクソカズラって私言って、その時初めて覚えたんですけれども、みんな私だけじゃなくてみんな同じこと、なんて名前つけるの、誰がこんな名前つけたのって、かわいそうにねって、ヘクソカズラさんにしてみれば、みんながそういう風な目でまず見て、それでかわいいね、かわいそうにっていうのが来るで
しょ、かわいいお花にね、反してそのお名前なので、
私は変なのかもしれないけどそれは花が効いてると思うんですよ。で、それともう一つは悪なすびっていうのがあるんですよ、そういうおなすのそっくりなんだけれども、トゲが入ってるんですね。
なるほど。
でこれはそのブラジルのお友達がこれ送ってほしいって、なんか追記するときにすごく役に立つからって言って、結局はちょっと送れなかったんですけども、その花にもなんでこんな名前つけたのかわいそうに
悪というついてますね、
だからマロナスとヘクソカズラっていうのは誰がつけたんだってみんなが、私とお友達だけじゃなくてみんなが言うんですよ、そういうふうにして見るんです、それで、それが牧野さんだって。私ちょっとショックで、だからさっきの、爛漫に戻りますけど、性格が非常に無邪気で、やんちゃで、
そうですね、
なんていうんかな、彼は借金なんかしても平気だったっていうようなことも書かれてますけど、そういう小さいことにこだわらないで、つけた名前かなっ って、私はね変えてやってほしいんですよ、名前を。
あの、ちょっと質問ですけども、はい、そのお花はなかなか あの苦手な匂いがするわけですか。
ヘクソカズラっていうのは、私ちょっとね収穫がちょっと衰えてるんで、そうなんですか、わからないんですけれども、はいはい、あのかなりきついらしいんです。
独特のなんか匂いがあるんですか。
それにしてもね、
ですね
こんな可愛い花咲いてるのにみんなからそういう風になんか見下げられるような感じで、かわいそうにって言われる運命を、あの、
なるほど ね、
だ私は牧野さん大好きなんだけど、もし今生きてらしたら、絶対にあの名前変えてあげてって私は訴えます
結局だからその無邪気さゆえのストレートな印象なんでしょうね、
うん、そうでしょうね。
よく子どもたちがなんかこうね生やし立てたりする、悪気もないけどもストレートの感想、
そうです、
ちょっと独特の匂いだから、これはヘクソカズラがいいかなってお付けになったのかも。
でもなんぼひどいねってみんなで言うんですよ。
ずっとね、ずっと残るわけですからね。
だからなんかそういう制度がないものかしらと思って名前を変えてあげたいなと思うんですよね、
時々ほら和名と洋名とかで、あのテッセンのことが、何でしたっけ、違う、あの和名ではテッセンですけども、クレマティスかなんかそんな風に言ってるので、もしかしたら洋名ではちょっとあのまた違うのがついてるかもね、知れないですね。いわゆる通称的なニックネームのような感じでついてたらいいですね、
まあ、なんかもう一度私は半年ぐらい高知に住んでゆっくりゆっくり見たいなって、あの年間割引切符なんか
そんなに良かったですか、植物園は。
なんかね、皆さんと行くのも楽しいんですけど、じっと見たいんですよ、
はいはい、ご自分のペースでじっくりじっくりお気に召したい。
そうです。
どのぐらいの時間そこにはいらっしゃるんですか。
お昼、夕方ぐらいまでかな。
はい、割とゆっくりめに皆さん歩いてる、歩いてらっしゃったのかもしれませんけど、ちょっと中がね乾燥してますので、お茶ぜひちょっと召し上がってください。でもその植物園っていうのはもうどのぐらい前にできた植物園なんですか。もうだいぶ前から。
牧野さんが亡くなられてから、翌年にできたんですって。
もうそんなに早くに。
牧野さんはかなり長生きされて94歳ぐらいの時に亡くなられたんです。1800あれは何年だろう、62年ぐらいかな、牧野さんのお生まれになったのは。多分、ちょっと今はっきり覚えて、
明治になるちょっと前ですよね、
でその後亡くなられるって、その翌年にあれができたらしくて、あの彼はあの五代山っていうあそこがいいって前からおっしゃってたんですって、それは高知城とか、県庁とか、その辺の近所なんですよ、まあ、中心なんです、でそこに小高い山があって、でその上から見るとあの遠方に山並みがこう綺麗に見えるんだよね。その時に あの自由は土佐の山間からっていう誰が作った言葉か知りませんけど、その言葉を思い出して、山間、ここにやっぱりあの幕末の揃いも揃ってジョン万次郎とかいろいろ板垣大輔、あの坂本龍馬、ね、あの辺ね、
はい、志ね、ね、持った、はい、
あの時代がこの三冠を見ながら皆さん、そういう考えもありましたね。
なるほどね、はい、あの牧野さん あのお写真が結構残ってるということで、三田にもちょっと立ち寄られていらしたみたい で、そのお話をあの神戸新聞の総局長の入江さんがご紹介いただいた回があって、神戸新聞にも掲載されてるんですが、お酒を、ね、召し上がらない方でしょ、あの劇中でもね、下戸ですってよくおっしゃってますけど、それがどのお写真見ても明治の時代だから、皆さんね、変な言い方ですけど魂吸われるって言って、割とこう無表情に撮られることが多いお写真を、表情豊かな写真が
みんな笑ってますよ
ね。あ、ご覧になってらっしゃるからね、
どの写真見ても、あの方は歯出して笑ってらっしゃる。
だから本当に楽しんでいらっしゃるんだなっていう、もう文字通り爛漫、無邪気で、
だから
飾り気がなく、
やっぱり 悪気がない名前の付け方、
心の思うままに、ね、
ちょっとでも私にとってはねちょっと考えすぎかもしれないけど、花も聞いてるし見てるよって思うんだけれども、
ね、
まあ、
うん、奥様の聖子さんが時々ね、あのこうちょっとプッとなさるのはちょっとデリカシーに欠けるかもしれないですからそのね、
あ、例えば大学教授との行き来も、そういうあんまり心配しないでドーンと入っていく、はい、そういうところがまた素敵なんですけどね。
そうですね、はい、でもあのお友達が心配されたように、その無邪気さが、うん、東京に行ったらどうかわからないよ、気をつけて ねとおっしゃったのが爛漫というところに含まれてるんですね。
爛漫ってだからそういうタイトルの中に彼の性格とかも込めてあるんじゃないかなってふと思ったんですね。
なるほどね。
だからあの、まあ、牧野さん その植物園も素晴らしかったですし、で、まあ、あのそれからそこから今度ずっと東の方に行きまして、あの室戸岬とあの辺ご存知ですか、はい、あの辺向かって行くんです、はい、それがバスで2時間ぐらいかかるんですよ、そこからもまた、
はい、
で、そこの宿に泊まって、翌日はそこから30分ぐらいのところのモネの庭というところに、
また素晴らしい、
行ったんです。
だ
から牧野さんとこれとはあんまり関係ないとは思うんですけれども、
グリーンネットさんならでは
の
コースですね。
そうなんです。
モネの庭どんな感じですか。
モネの庭はまたね、あの、
小雨っておっしゃってましたよね、
あの文学さんご存知かもしれないんですけど、
はい、
情熱大陸に出演なさった庭師の方で、川上豊さんだったかな、
そう、ごめんなさいちょっと見てないですね、
ま、
はい、
川上豊さん、モネみたいにね、ひげがすごいんですよ、まだ60代だけど、
そうなんですか。
でその方が、まあ、責任を負って、
はい、
あのモネの庭にあのまあ、クロード・モネの精神を生かして、はい、自分はそれを受け継いで、あの高知に一つ作りたいと言って作って、
はい、
でその情熱がすごくて、あの一生懸命やられて、
確かちゃんと許可ももらってらっしゃると伺いましたね、
なんとかモネ財団とかいうのがあるらしくて、でもフランスからもフランスの芸術文化、なんかそんな賞、芸術文化賞とかいうのを、その川上さんはいただいてるんですよ。
そのモネのお庭で、
お庭を作って一生懸命、
すごい、
本当に一生懸命に作って、なんかね、あの私も全然知らなかったんですけど、モネってあの絵描くでしょ、睡蓮の絵って有名ですね。
そうですね、はい、
睡蓮の絵をね、の何百って書いてるんですね。
なんかすごいたくさんあるって聞きました、
それで彼の半生はその睡蓮を描くことに集中したらしいんですよ。でその睡蓮の絵っていうのは結局日本の浮世絵から影響を受けて描いたらしいんですね。
あ、そうですか。
だから庭自身も、私は庭って手を入れないで自然に雑草ぐらい抜いて、あとは自然にと思ってたんですけど、そのモネの庭は設計とかデザインとか色彩とか全部計算に入れて、それで作ってるんですって。
ナチュラルに見えるけれども、計算し尽くされた、
ちゃんと、だから私はそれ知らなかったんですけど、そしたらその高知のモネの庭に行きましたら、やっぱり睡蓮は下に鉢があるんです。で置く場所をだからセットするために、
そうなんです、
勝手に生えてるんじゃないんです。
あららら、
私も初めて知って、でちょっと私も考え変わりました、自分の家の庭、なんか今花があんまりないんですよね、カンナとカンナぐらい、
この時期はね、そうですね、
で、あのちょっといらないあの生け花の鉢とかあるでしょ、
はい、
それからまあもうほとんど使ってないようなもの、そこにちょっと明るい 花を、はい、入れて、
はいはい、
それを庭にちょこんちょこんと、マネです。
なるほど。
そしたらね、なんか楽しいんですよね。
あ、
で前を行くあの道行く人も、たまに足止めて、綺麗にしてらっしゃるねって言われて、そんなあんまり言われたことないんですけど、やっぱりなんかね、自然 に見せるテクニックっていうんですかね、それがもう一つびっくりしたのはね、あの、はい、門垣さんよくご存知だと思うんですけど、あのドクダミってご存知ですか、
はい、
白い花のさ、
はい、真っ白な、
これも臭い匂いがするんです。
なかなかの匂いですね。私あんまりね、あの嫌ではないんですよ、あのドクダミっていうのは。ちょうどドクダミ長屋に住んでるという設定ですよね、はい、朝の皆さんはね、はい、南蛮の方々はちょっと酸っぱい系の。
あ、そうですか、私ね、あの
苦手で
ドクダミは今までね、あの防虫剤の代わりにしてたんです。
お
で、はいはい、友達が八重のあのドクダミくださったんで、なんかあの3本くださったんですよ。それが今年15本になっちゃって、八重はものすごく可愛くて綺麗、で、まあ、普通のドクダミはあのアルコールの中に漬け込ん で、
はい、
で防虫剤にするんですよね。
あ、そうなんだ。
すっごい効き目があるんですって、あちこちから聞くところによると、あので、私もちょっとかゆみとかそういう時だったら、はい、あるんですけども、
ちょっとつけて、
あの臭いよって言われて、
そうなんですか。
そうかと思って煮出ししたんですよ、今度は、はい、そしたら煮出しするとそのエキス、あの薬物効果のあるそのエキスが、あの煮出すことによってなくなっちゃうんですって。
え、じゃあダメなんですか、
そのなくなるって全くなくなるわけじゃないけど、薄くなる。
あ、はいはい、
なのであの葉っぱも生のまま、私は焼酎につけるんですけれども、そしたらエキスがその焼酎に流れ出るんです、
はい、
まあ、ちょっとぐらい臭くてもいい。
かゆいのよりは、
うん、
はい、
でもね、ドクダミの、ね、ファン多いですよ今。
そうなんですか、うん、
あの私もう一つびっくりしたのは、そのモネの庭を歩いてる時に、ガイドさんが通り過ぎていったんですけど、その川上さんという方、私その後ろから歩いてたんですね、そしたらでっかい岩がありまして置いてあって、その上にポツンと髪飾り置いてあった。これぐらいの小さな、なんか誰かが忘れていったような、10
センチ足らずぐらいの
髪飾りね、
はい、
それね、ドクダミの花を絡ませてあったんです。
そうなんですか。
で、すごいでしょ、みんなが嫌ってるような匂いのあるような、うそのドクダミを花壇にも植え、そして岩の上にポツンとさりげなく置いてあった髪飾りのような、そこに白い花があって、よく見たらドクダミなんですよ。初めて飾りのドクダミ見ました。
あ、よく似合ってましたか。
岩の上にポツンと置いてあったから、ちょっと触りたかったんですけど、
はいはい、
家帰って早速飾りましたね。
あ、そうです、
はい、
あの白さが真っ白でしょ、ドクダミって、うんうんうん、私も見事な白だなと。それも日陰にしか咲かないので、より目立ちますのでね。
そうですね、なんかあのドクダミのファンがすごく増えて、欲しいっていう人結構いるんですよ。
そうなんですか、うん、お花自体がお好きで。
そうです。
は
あ、ドクダミ、あのなんかなんでかな、みんな好きだっておっしゃいますよ。昔はもう抜いて抜いてもう厄介者扱いだったでしょ。
そうです。でも最近ドクダミが咲いてるところってあんまり見た覚えが
そうですか
ないですね。
うちはね、裏庭にいっぱい咲いて
やはりだから日陰のところだから、なかなかそういうところに踏み入れないのでということかもしれません ね。
あ、でも散歩したらその辺にいっぱいありますよ。
よく見ればきっと気づいてないだけなんです ね、
う
ん、
そうですね。
いや、楽しいお庭のお話も。でモネの庭はどのぐらいかかったらこうぐるっと回れるんですか。
モネの庭はそうですね、1時間以上かかりましたかね。
あ、
うん、その川上さんのお話がまた面白くて、
はい、あ、そうです、
あの自分がどうしてここをやるようになったかとか、なんかあの多分グリーンネットの誰かが、あの川上さんと恋でいらして、はい、それで私たちのガイドしてくださったんじゃないかと思うんですよ。
最初の代表の高島さんが割と何度もお尋ねになっていらっしゃるから、そのご縁かもしれませんね。
本当に高島さんにお世話になって、みんな素晴らしいですよね、グリーンネットのね、皆さん地道に一生懸命 ね、
ね
やってらっしゃるから、
じゃあ一緒に行かれてもいろんなお話が弾まれたんですね、
はい、
ありがとうございます。じゃあここでちょっと一曲お届けして、はい、後半のお話も伺ってまいります、 今日のカフェテラスのお客様、フリーペーパーハニー連載コラムでおなじみの毎日が物語をお書きいただきました川越淑子さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。前半の方では近況ということで1ヶ月ほど前行かれた牧野さんの植物園、そしてモネのお庭、たっぷりとお話をいただきましたが、後半はこのコラムについてお伺いしたいんですが、はい、入院をされたというなかなか非日常の時間でいろんなことを感じられたんじゃないですか。
ものすごく悪いことなんですけど、内心ワクワクしてたんですよ。初めての経験でどんな入院生活かしらって
。今までは一度もなかったですか。
今までは、はい、多分出産以外はなかったと思うんですけど、だから軽く考えてたんですね。
気楽にちょっと
すぐ済むだろうと、はい、その後はもう遊び放題
ちょっと一服できるかなというお気持ちで鼻の手術をなさったところの中にもね、はい、ありますけれども、ご自分でちょっとこうしんどかったので先生に見ていただいたら、手術すれば治るよっていうそんな感じのお誘いだったんですか。
そうですね。で市民病院に紹介してくださって、で私も軽く、
はい、
先生手術済んだら旅行を考えてるんですけど、って言ったら、ダメですとはっきり言われて、
はい、
いやその後が大切なんですよっていう、
はいはい、
手術したらはい万歳じゃない。
川越さんとしては何日ぐらいで旅行を考えてらしたんですか
私毎年行ってた山梨の方のお友達の
コンサートを兼ねた、
はいはい、それを再開できると、そのために手術を済ませた。
なるほど。
で、はい、ところが先生のおっしゃった通りで、予後が大事なんですよね。予後やっぱりね。
そうですね。
予期せぬことが起こるんですよ、予後って。
あ、そうですか。じゃあもう入院されました、
はい、
で手術も、手術に入ってからが予測外のことが次々と。
帰ってからの方が多いですね。帰ってからまだ
お部屋じゃなくて退院してからってことですか。
退院してからですね。
あ、そうですか。
まだその綿みたいなものが4個残ってたんです。
それは入れてあった。
入れてあったんです。
ちゃんとね、
出てきましたからね、
はいはい、
それは言われてなかったので。
聞いていらっしゃらなかった。
でも言われてなかったから何もないと思ってたんですよ、そしたら手術したらこっちからこっちに空気が行くはずでしょ、
はい
ね、
両方と鼻の奥を手術されたので、はい、だから両方スースーとなるはずなのに、
それがね前と同じなんですよ。
あ、詰まった感じがする、
でまさか残って入ってるとは知らないので、
はい、
でもそれは病院としては予定通りのことだった、
はい、
である日突然出てきたんです。
ご自宅でですか。
はい、予後の1週間ぐらいしてからかな、なんかで下に降りてきたなと思ったら、
はい、
大きな塊が4個出てきたんです、
はい、ちょっとびっくりですよね。
そうです、はい、びっくりし、もう痛くも何もなくて。
痛みはなくて、
はい
はい、
そしてそれから鼻が通るようになったんですよ。
あ、
でもそんな大きなものがこの中にどういうふうにして入ってたんだろうと思って、
ね、目と目の間の小さな、ね、隙間と思ってね、場所に。
この辺のことあんまり知らないですね。
そうですね本当に鼻の話はめったにしないですので、なんかシャレみたいな言い方ですけどもじゃあ先生からお聞きになってらっしゃらなかったので、びっくりはされたけどその後がとっても軽くなって
、ただその目がちょっとしょぼしょぼし始めて、その鼻の手術したその上の目が、
はい、
で眼科に行ったりなんかして、そしたら手術とは関係ない、
あ、はい、
で眼科でしばらくお薬もらって、で今良くなったんです。
あ、はい、
先生、眼科の先生にも聞いたら、やっぱりその手術の時に何かそのバイ菌が入ったのか入らないか、それは分かりませんって、
もう
今それ言えませんって、で、治ったんで、はい、
でもこの今回のタイトルがね、病院の窓から、
はい、
つまりこうあの私もあのちょっと姉がつい最近足の手術をしたので入院生活がどんな大変かっていうのは、うん、確かにこう予後が本当に大変ですよね。思い通りに体は動かせないし当然ですけども手術をしたので痛みがあるし、うん、でいつものペースとは違うあの言ってみれば上げ膳据え膳なんですけども、うん、やっぱり病院の中で過ごすっていうのはとっても気持ちが萎えるし、うん、コロナ期だったので、うん、誰もお見舞いにも行けない会えない、
はい、
川越さんもそうでしたね、うん、だからなかなかなんかそのご自分でご自分の気持ちをこう高めないと、はい、やっぱりだんだんだんだんこうちょっと何かあったらあの沈んでいくところも
ダウンしますよね。
どのようにこうその気分と付き合っていらしたんですか。
私はねあのボイスレコーダーに、
はい、
あの好きなショパンの曲を全部いっぱい入れていったんです。うわーで眠れない夜があったので、はい、手術の日なんですけど、
はい、
もうそれずっと聞きながらあのイヤホンが入れてで聞きながらでそしたら知らん間に寝てしまうんです。であとはやっぱり書きたいので、
あ、書くことが川越さんはね癒されていくんですね。
どんな風になってるか、面白いですよ。だからちょっとあの本当に病院で苦労してらっしゃる方には悪いんですけど、あのもう本当に浅はかな考えなんだけど、どんな面白いことが起こるかな自分に、どんなふうな新しい初めてのような経験をするのかなと思ったら、とんでもなくしんどかったです。
あ、結果としてはでもそのぐらいこう前向きに思っている方が不安よりもいいかもしれないです ね。痛みっていうのは不安が大きくしてしまいますからね、はい、で窓から見えた景色っていうのをお写真撮ってくださったのをそのまま今回も掲載したんですけども、はい、夕焼けが綺麗に見えたんです ね。
まあ、とにかくあの市民病院のことなんですけどね、
はい、
ものすごく窓から見る景色が素晴らしいですよ。
そうです
かなり癒されますね、
ちょうどいい見える側の病室だったわけですか、
はい、もうたまたま個室にしてもらって、
はい、
そしたら空いてまして、あのもしかしたらダメかもしれないとは言われてたんですけど、
はいはい、
やっぱり音楽聴いたりなんか書いたりとか、で夜中寝られないからトイレに行ったりとかなんとかするの、やっぱり個室じゃないともうわがままに育ってますので。
だからたくさんの方が癒されるって方もいらっしゃいますよね。おしゃべりしてね気が晴れるっていう方も、あの同じような痛みをそのすぐそばであの話し合った方がっていうね、先生もこう個人個人によっておすすめにもなられるみたいなので、
なるほどね、あるでしょうね、
だから見えたこの山の感じどんな思いで見てらっしゃいました。
そうですね、いやこれを書くときに、
はい、
あの今まではあんまり病気の話一回も書いたことないんです、
はい、そうです。だから本当に原稿いただいたときに驚きました。
でどうだろうな、書いてみたいんだけど、これきっとこういうの嫌がる人もいらっしゃるかもしれないなってちょっといろんなことを考えてて、でもやっぱり一回ぐらいはいいだろう、書いてみようと思って書いたんです、
はい、
そしたらあの意外に今までより多くの反応があったんですよ。
どんなお声が届きましたか。
実は私もあの誰にも言ってないけど、あのがんをこの数ヶ月の間に経験して抗がん剤飲んでますとか、大腿骨2つとも手術したんですよとか、それがねメールとかパソコンで、ね、更新していたお友達が、なんか驚くべきことにお手紙をくださる。
自筆で。
それで何人間からポスティングしてくださった方もいらっしゃるし、でこれは一体何なんだろうと、
はい、
あの自分では自信がなかった、まあ言ったら病気のことを書いたのに、
はい、
意外にあの読んだよって言って、私は実はって自分の病気のお話してくださったり、はい、で私は一番あの今日お話ししたいのは、私のいとこのことなんですね、
はい、
でいとこは10歳ぐらい私より若いんですけれども、 大腸がんで、はい、で数日前に余命1年って言われたその日を越したんで、あの私は彼女は花が好きだから、あの写真をいっぱい送るんですよね、でもう絶対返事はいらないから、とにかくあの何にも書かないで、返事はいらないから、あのお花を送るからそれ見てって、ものすごい喜んでくれてて、でもあの抗がん剤の副作用で、あの指の間がただれて、足も手もしびれるんですって、抗がん剤で、あのそれでペンをあの親指と人差し指の間に持てないんで、工夫してどっか他の指に挟んで私に手紙を、はがきを、
はい、
もう裏びっしり、
はい、
それで前開けると住所書くとかありますよね、はい、あれ半分切ってびっしり、隅っこの空いてるところまでびっしり、
はいはい、
小さな字でどこに挟んで、ボールペン挟んでるのかわからないんだけど、それで書いてきて送ってくれるんですよ。でその余命1年と言われた後、その翌日 の, あのおはがきには、うん、今まで今を生きている日々が奇跡ですって書いてきたんですね。私これにもちょっとショックで、小さい時から仲良しだったし、あの、うん、こんなにいろいろもうあの骨もすぐ折れやすくなってるんで、あの鎧をかぶってるような、鎧を着てるような生活なんですって。だからちょっと曲げて庭仕事するとか、うん、そういうことすると骨折するんですって、うん、そんな状態なのに、はがきを熱心に書いて送ってくれるんですよ、でこれ あなた あの送ってくれたのね、あの病気でいっぱい苦労してる人がいるっていうことを知ったんで、ちょっと放送していいって言ったら、いいよってやってって言われて、はいはい、で今日、まあ、やってるんですけど、あの意外にって言ったらおかしいですけど、私こんなにたくさんの人がいろんなことで病気で悩んでいらっしゃる方がいるんだっていうのを、本当恥ずかしいですけど初めて知ったですね。一応聞いてるんですけれども、あんまりピンとこない。でも実際その読んだ方からハガキが来たり、あのお手紙ちょっと書いてきてくれたりすると、みんなすごいいろいろ大変なんだなと思って。
そうですね、こう心の中に扉があるとしたら、そこはみんなちょっと閉じて、ね、あのお付き合いをしているところだけども、こちら側がそこをこう開けてるとお話ししやすくなるのかもしれないですね。
そういうことかな。でもその言わなかったけどって言って、
そうね、だから自筆っていうところがまた自分の字で書くっていうのがものすごく癒しになるっていうのは何かで読んだことがあるんですね。
あ、そうですか。
パソコンのようなものでこう打ち込むのと違うっていうのを聞いたことがありますからね。ぜひ皆さん、まだ手に取っていらっしゃらない方、毎日が物語で今回は初めてちょっとご自身の入院された生活のお話なども入っておりますので、お読みいただきたいと思います。そして次回はまた今度は秋号になります、はい、でどんなところにアンテナがいって、どんなお話が、はい、あの繰り広げられるのか楽しみにしておりますので、次回もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのはフリーペーパーコラムを書いていただいてます川越淑子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。